カトリック教法2025年4月号第1135号声の奉仕会マリア文庫制作
録音図書判例広告は最後にまとめて翻訳しています。録音図書判例を終わります。
カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8114 長崎市橋口町 1-1 長崎大司教管内電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス教皇様のために祈りましょう。呼吸器感染症のためローマの病院に2月14日に入院された教皇フランシスコの容態はその後もメディアで伝えられ、容態は安定、3月19日付、バチカンニュースとされていますが、ご回復のために続けてお祈りをいたしましょう。一面、2025年、ご復活の喜びの手紙、子供たちからのお手紙、大司教、ペトロ、中村道明。主のご復活おめでとうございます。希望の巡礼者の青年をいかがお過ごしでしょうか。主のご復活こそ私たちの希望です。主のご復活によって絶望の死と罪の暗闇の中に永遠の命と光をいただきました。また、幾多の困難な状況の中にある私たちの長崎教区は、皆様方からも多大なるご協力とご支援を賜り、明るい希望をいただいていますことにも感謝を申し上げます。先日、あるシスターから分かち合ってもらった話があります。そのシスターの姪っ子さんが、今年1月号のカトリック教法をお母さんに読んでもらったそうです。すると、その小学生の姪っ子さんがお母さんに、お手紙をもらったんだから返事を書かなくてもいいの?と言ったそうです。姪っ子さんのお気持ち、そして私の手紙を伝えてくださったお母さん、ありがとうございました。写真写真の説明。中村道明大司教様の顔写真です。大司教の彩服を着て、笑顔を浮かべています。写真を終わります。子供たちに教えてもらったこと。今年2月に行われた平戸地区での献身式の時、ある教会学校の子供たちからは、実際にお手紙をいただきました。お友達の皆さん、ありがとうございました。その中の一つをご紹介いたします。中村道明大司教様、いつも私たちのためにお祈りをしてくださってありがとうございます。お正月のお手紙を教会学校でみんなで読みました。大司教様の言葉かけをみんなと仲良くして、忘れないようにします。4年、田川直。お手紙ありがとうございます。また、私がいつも呼びかけています、声かけを大切に心に留めてくださって嬉しいです。それに、直さんのお手紙は、私たちが推し進めている声かけが、何を目指しているのかという大切なことを教えてくれます。それは、みんなと仲良くして、行くということです。 もう一人のお友達からのお手紙です。中村道明大司教様、いつもお仕事を頑張ってくださりありがとうございます。いつも僕たちのためにお祈りをしてくれてありがとうございます。会ったことはないですが、大司教様と仲良くなるようにします。お祈りをいっぱい頑張ります。2年、山内栄喜。栄喜さんのお手紙にも表現されていました。大司教様と仲良くなるようにします、という言葉です。私も栄喜さんと仲良くなりたいです。2枚の写真。1枚目、写真の説明。田川直さんからの実際の手紙の写真です。丁寧な字で書かれており、お花と十字架の絵が描かれています。2枚目、写真の説明。山内栄喜さんからの実際の手紙の写真です。丁寧な字で書かれており、教会と祭壇の絵が描かれています。写真を終わります。声かけは友達になること。先のお二人のお友達が教えてくれていたように、私たちが声かけをしたり、握手をしたりしながら、まず目指していくのは、友達になっていくということです。たくさんの人と仲良くなっていくことです。友達になると、その人にまた声をかけることができますし、その人からも声をかけてもらえます。お友達になると、楽しいことも、悲しいことも、辛いことも、嬉しいことも、話せるようになっていきます。そして、私たちにとって大切なイエス様のこと、信仰のこと、教会のことも話すことができるようになるのです。私は以前からずっと声かけすることをお願いしていますが、声かけは最終的な目的ではありません。声かけをしながら、まずは私たちのたくさんの友達を作っていくこと、これがひとまずの目標です。この復活祭にも洗礼を受けて私たちの仲間に、そしてイエス様のお友達になった方々がおられるでしょう。おめでとうございます。その方々はどなたかから、教会に来ませんか？洗礼をどうですか？と声をかけてもらったはずです。もっと言うと、その人は神様から、私はあなたを愛していますよ。あなたと共にいますよ。私はあなたの友達だよ。とずっと声をかけてもらっていたんです。洗礼を受けられた皆様は、今度は他の人に声をかけて神様の言葉を伝えてください。声かけを諦めかけたり、声かけすることにあまり意味を感じなかったり、あるいは声かけにまだまだ勇気が必要な方、どうぞ諦めないで、とにかくまずは声を出して、その人と友達になってみてください。そして教会にお友達を連れてきてください。そこから私たちすべてのものの友達である希望の光、決して私たちのことを諦めることのない復活の主と出会うことができます。改めまして、私も諦めずに声をおかけいたします。ご復活おめでとうございます。復活なされた主は共におられます。お友達へ、主のご復活おめでとうございます。私の手紙を皆さんがちゃんと読んでくださっていることを知りました。とっても嬉しかったです。そしてお手紙をくださったお友達、ありがとうございました。あるお友達は私と握手をしたいと書いてありました。声をかけるだけでなく握手まですると、 もっとお友達になりますよね。声をかけ、手をつないでいくこと、この大切なことを大人の人たちにももっともっと教えてくださいね。皆さんは愛しているよ、と神様から声をかけてもらい、神様からぎゅっと抱きしめてもらっています。星影。サプリを飲み始めて体の調子が良くなったような気がする。本当に効いているのか、思い込んでいるのかわからないが、続けてみようと思う。言い添えておくが、もし栄養が足りていないという場合、それはまかないのシスターのせいではない。シスターはちゃんと食事を作ってくださっているので、それを欠食したり、残したりしている私のせいである。シスター、いつもありがとう。ユダヤ人たちは薬を使用し、効果が出ると、そこに神様の働きを見出す、と何かで読んだ。物事に潜む神様の働きを大事にしているのだろう。第一原因たる神に彼らは敏感だ。そしてこれは私たちにもできる。薬を使用し効果が出る。そこに神様の働きを感じる。するとそれは体の健康だけでなく霊的な健康にもなる。医療にだけでなく神様によって生かされているという感覚。これにはいろんなものが当てはまる。食事もそうだし、生活にあふれているあらゆるものがそうだ。神様がお作りになったものを人間が見つけ、知恵を絞って加工し、私たちの生活を支えている。私たちの周りは神様と人との共同作業にあふれている。青年と被爆80年にあたり、この希望を大事にしたい。神様によって生かされているという希望。いつも私たちは神様の働きのうちにあり、協力できるという希望。馬。2面。2024年度第3回臨時司教総会。日本カトリック司教協議会は2月17日月曜から20日木曜まで東京日本カトリック会館で2024年度第3回臨時司教総会を開いた。全15教区の司教全員が参加した。主な報告事項。日本の教会における司祭生涯養成プログラム B 実施。司祭除会後、十数年から二十数年を経た司祭を対象として、生涯養成プログラムを1月14日から28日にフィリピンで実施したことについて、担当司教3人が報告した。聖職者による性虐待の問題で、司教協議会と修道会協議会の間での覚書締結を検討。昨年4月に日本の司教団が行ったアドリミナ教皇公式訪問の際、聖職者による性虐待の問題に対処し、被害者に寄り添うために司教協議会と修道会協議会とが覚書を交わすよう、教皇庁未成年者保護委員会から提案された。これを受け、覚書を結ぶことを検討中であることを、未成年者と弱い立場に置かれている成人の保護のためのガイドライン、運用促進部門の担当司教が報告した。第16回シノドス世界代表司教会議、閉幕後の取り組み継続。シノドス第2回期2024年10月2日から27日の後もシノドスの成果を教皇フランシスコの示唆に基づいて 教会の中で具現化するため、第16回シノドス特別チームが活動を継続している。同チームは、日本のカトリック教会がさらにシノドス的、共に歩む教会となるため、今年6月の司教総会で提言を行う。主な審議事項。審議では、ミサの式次第、2022年審判の実施に伴って改定が必要となった献身式とミサ以外の時の聖体拝領と聖体礼拝の改定案を検討した。献身式については、本総会で出された所意見を加味して、修正したものを日本カトリック司教協議会として認可し、認証のために教皇庁典礼司祭省に提出することを承認した。ミサ以外の時の聖体拝領と聖体礼拝についても承認されていなかった第2章と第3章の改定を審議、修正を加えて承認した。その他、カトリック中央協議会の4月からの新しい組織体制を承認した。体制は4月から新しくなり、6月の定例司教総会で、各部署などの担当司教が新たに決まる。戦後80年司教団メッセージについて検討を続けた。メッセージは6月23日の沖縄慰霊の日の前に発表される予定。また、24年度カトリック中央協議会収支決算書を承認した。総会のダイジェスト動画は、カトリック中央協議会ウェブサイトで見ることができる。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ。https://nucler-free.net/ 核なき世界基金。人事異動、任命。氏名、異動地、前任地の順で読み上げます。コンベンツアル聖フランシスコ修道会4月1日付松永正夫氏ゆえ修道院鹿児島奄美修道院松田聖志郎氏聖母の騎士修道院東京赤羽修道院古川正隆氏ゆえ主任那覇教区、海南主任。山浦義治氏、東長崎主任。鹿児島、奄美修道院。キム・ヒール氏、鹿児島、奄美修道院。東長崎主任。中則康介氏、本高地主任。聖母の騎士、修道院所属。聖アウグスチノ修道会、4月21日付。マイケル・ヒルデン氏、城山叙任。福岡教区、笹岡主任。フランシスコ会、4月。ベラルド・ヤン氏、東京聖アントニオ修道院、長崎修道院。神言修道会、4月1日付。品田豊氏、西町叙任。名古屋神言神学院、管区会計。ネルソン・アブライ・バルバロナ氏、新潟教区鶴岡主任。西町叙任。セーフガーディング、 司祭研修会で学ぶ。2月4日火曜、司祭研修会が大司教館第一会議室を主会場に、佐世保、平戸、上五島、下五島、四地区を結んだオンライン形式で開催された。長崎会場には約60人の司祭が集まった。はじめに中村道明大司教から、司祭数減少のため、今後は兼任教会が増えていくこと、また青年にいただける免職についての話があった。続いてフランシスコ会の村上義隆氏、写真、元原教会主任を講師に、セーフガーディングの広がりを目指してのテーマで講演が行われた。セーフガーディングとは、単にプロテクティングする、守る以上のもので、安全な空間と安全な人間関係を作り出すことであり、それはイエスによってもたらされたものであることなど、教皇庁立グレゴリアン大学の人間学研究所 IADC での研修体験を交えながら約1時間にわたり解説した。最後に諸委員会からの連絡があり、研修会を終了した。2枚の写真。1枚目、写真の説明。村上義隆氏の顔写真です。2枚目、写真の説明。会議室の前方に立ち、講話している村上氏と、それを聞いているたくさんの司祭方の写真です。写真を終わります。カトリック新聞、週刊、休刊へ。ウェブサイトと月刊の紙媒体、4月から新たに開始。世界や日本のカトリック教会のニュースを伝え、多くの人々が長年愛読してきた週刊カトリック新聞が、今年3月30日付をもって休刊。3月9日付発行の同新聞市場で、4月からのニュース提供についてと題し、4月以降はインターネットと月刊の新しい紙媒体を通して、国内外のカトリック教会のニュースが配信されることが伝えられた。ニュースを配信するウェブサイトは、カトリックジャパンニュース CJN。月1回発行される新たな紙媒体の名称は、カトリックジャパンダイジェスト CJN-D として4月にスタートする。また、教会外の方にカトリック教会を案内するためのウェブサイトとして、カトリックジャパンポータル CJP も始まる予定という。転載の許可をいただいた3月9日付カトリック新聞の記事を以下に掲載する。4月からのニュース提供について、カトリック新聞ご購読者の皆様、主の平和、いつもカトリック新聞をご愛読いただきましてありがとうございます。昨年3月にお知らせしました通り、週刊カトリック新聞は今年3月末をもって休刊とさせていただきます。長くカトリック新聞を支えてくださった読者の皆様に深く感謝申し上げます。4月以降はインターネットと月刊の新しい紙媒体を通して国内外のカトリック教会のニュースが配信されます。ニュースを配信するウェブサイトはカトリックジャパンニュース CJN として4月にスタートします。カトリック新聞が伝えてきた教皇の発言やバチカンの動き、国内外のニュース、福音解説などが配信され、スマートフォンやパソコンでどなたも無料で読むことができます。月1回発行される新たな紙媒体の名称は、カトリックジャパンダイジェスト CJN-D D です。カトリックジャパンニュースで配信された記事のダイジェスト版として、月1回全国の教会、修道院、カトリック学校、カトリック施設に無償で配送されます。また並行して教会外の方にカトリック教会を案内するためのポータル、入り口となるウェブサイトとして、カトリックジャパンポータル CJP も始まる予定です。これらの配信、発行はカトリック中央協議会が行います。カトリックジャパンニュース以下ニュースは4月1日からスタートし、紙媒体のカトリックジャパンダイジェスト以下ダイジェストは5月最初の主日4日までに配送します。ダイジェストは各教会で入手できるほか、ニュースのウェブサイトからも閲覧できます。最後までご愛読くださった皆様に感謝を込めて、カトリック新聞の最終号、3月30日付まで定期購読を継続してくださった個人の皆様には、これまでのご愛読に感謝を込めて、4月から3ヶ月間、ダイジェストを一部送らせていただきます。月間で計3回。ぜひお読みください。その後はインターネット、あるいは各小教区に配送されるダイジェストをご利用ください。様々な理由で教会まで行けない方にも必要な情報を届けるために、各共同体がダイジェストを活用してくださるよう、各教区の司教様を通して呼びかけてまいります。この件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。電話 03-5632-4435、 ファックス 03-5632-7030。 2025年3月9日付カトリック新聞から。
三面、平和の実現は愛の実践のうちに。教区青年黙想会で学び、分かち合う。3月9日日曜、教区青年黙想会が実施され、メイン会場の大司教官に34人、左の写真、下五島地区オンライン会場となった福江教会に4人、下の写真、の青年たちが集まりました。今年の青年黙想会は、青年と被爆80年という特別な一年の中で行われるものとして、如己愛人、隣人を自分のように愛しなさい、をテーマに、永井隆記念館の館長、永井徳三郎氏を招いて行いました。午前中は永井館長による講演があり、永井隆博士の生涯と実績、そして託された平和のメッセージを青年と分かち合っていただきました。戦争の悲惨さと、その中で体現された如己愛人の精神を見つめながら、平和の実現は愛の実践のうちにあることを学ぶことができました。午後からはグループで分かち合い、平和とは何か、平和のために何ができるのかについて見つめ、参加者一人一人が平和のための決意を表しました。その延長として、今後、教区青年の具体的な実践、核兵器廃絶のための署名活動、原爆の写真収集を予定しております。最後に、中村大司教様指式によるミサで、 平和を実現するための恵みを共に祈りました。永井徳三郎氏をはじめ、ご協力くださった方々と共に平和について見つめてくれた青年たちに感謝してご報告とさせていただきます。教区青少年委員会、川端幸則。2枚の写真。1枚目、黙想会の会場での出席者の集合写真です。後ろには大きなスクリーンが見えます。2枚目、壁に十字架のキリスト、その前に赤い毛線を敷いた机に何か飾ってあり、その周りに二人のシスター、女性二人、男性三人が写っています。写真を終わります。第145回クルシリオのご案内。4月21日月曜、申し込み締め切り。長崎大司教区クルシリオ事務局が主催するクルシリオが次の通り開催されます。5月3日土曜午後6時30分から6日火曜夕方、お告げのマリア修道会本部、長崎市小江原4丁目1番1号。指導司祭一ノ瀬照之氏、廃棄協会。参加費2万円。募集人員25人。定員になり次第締め切り。各小教区にお配りしている案内をぜひご確認ください。カトリックセンターから長崎大司教館へ移転した事務所。4月1日からの業務時間のご案内。1階総合受付、日曜から土曜日毎日8時から18時。電話095-843-4188 代表。ファックス095-843-4322。法人事務所会計事務室、日曜日は休み。祝祭日も含む月曜から土曜日8時30分から17時30分。電話095-846-4248。ファックス095-848-8310。2階、教区本部事務局、諸委員会。土曜、祝日は休み。日曜から金曜日、8時30分から17時30分。電話095-842-4450。ファックス095-842-4460。障害養成委員会、講座などを除く土曜、日曜、祝日は休み。月曜から金曜日、8時30分から17時30分。電話095-841-7731。ファックス095-842-4460。広報委員会、土曜日曜祝日は休み。月曜から金曜日、8時30分から17時30分。電話095-841-7731。ファックス095-842-4460。 広報委員会。土曜、日曜、祝日は休み。月曜から金曜日、8時30分から17時30分。電話、095-843-3869。ファックス、095-842-4460。住所、カトリック長崎大司教館内。郵便番号、852-8114。長崎市橋口町1番1号。住所ファックス番号は、2025年2月1日から上記の通りになっています。お間違いがないよう、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。感謝と喜び、祈り捧げる。大田尾教会で専任式。2月24日、月曜、11時から、森昌磨新学生の朗読奉仕者専任式が、出身教会である大田尾教会で行われた。中村道明大司教の出仕式、約20人の司祭団の共同司式のもと、参加した多くの人々が式を見守り、感謝と喜びのうちに祈りを捧げた。写真。写真の説明。教会入り口前での集合写真です。中央に森昌磨新学生。その隣に司教状を持った笑顔の中村大司教様。あと5人の男女が並んでいます。写真を終わります。献身の秘跡の恵み受けて。平戸地区。平戸地区合同献身式が2月16日日曜午後2時から田平教会で行われ、受験者24人、佐世保地区から3人参加が献身の秘跡の恵みを受けた。当日は天候にも恵まれ、信徒、修道者、司祭団合わせて180人ほどが集い、道内がいっぱいとなる献身式となった。中村道明大司教は説教の中で、愛の源である聖霊について語りながら、神の愛に触れ、受験者と両親にお互いに愛情を実感してほしいと、両者にハグをするよう勧めた。最初は戸惑っていたが、互いにハグをすることによって微笑んだような穏やかな表情となった。献身を機に、共に愛を明かしする信仰者になるよう励ましをいただいた感があった。関係者の言葉。式後は、小教区ごとに記念撮影を行い、大司教から各自の名前入りの記念護衛をいただいた。写真。写真の説明。田平教会聖堂内で、内陣には司祭団、長椅子には受験者が並んで立っています。写真を終わります。佐世保地区。3月2日日曜、佐世保地区合同献身式が佐座教会で行われた。受験者は総勢51人、中学生47人、成人は4人であった。内訳は以下の通り。教会名のみ表記。中学生は中、成人は大と表記。黒島中に、 排気中1、天神中3、三浦町中6、しとね崎中7、田原町中2、第4、大崎中5、鹿島中4、愛の浦中1、大野中5、神崎中8、佐座中3。地区聖歌隊の美しい歌声が響く中、午後1時30分から式が始まった。中村道明大司教は年間第8主日の福音を解説し、自分の目の中にある丸太をよく見てみましょう。富、武力、権力、不正な欲望などなど、それらに気づき、それらを取り除いたら主イエスがはっきり見えるようになりますが、それがキリスト者ですと話した。写真の説明。司教状を持った中村大司教様が受験者に祝福を与えておられます。その後ろには受験者が並んでいます。写真を終わります。都議津教会でも、長崎北地区の教会の一つ都議津教会でも、2月23日日曜9時30分から献身式が行われた。中学生6人が献身の秘跡を受け、参列者みんなで喜びを分かち合った。2人の新学生が卒業。長崎カトリック神学院。2月28日金曜、長崎カトリック神学院で中村道明大司教の指式により卒業式が行われ、長崎教区福江教会出身の中尾誠さんと、大分教区宮崎教会出身の阿部淳さんの2人が卒業しました。式には司祭、シスター、信徒を含め約20人が参加しました。中村大司教は説教の中で、これから司祭証明の道を歩み続けることについて語り、また一人暮らしでも神様を忘れずに祈ることを勧めました。式後は感謝の食事会を開き、卒業生の家族を含めそれぞれの思いを語り、分かち合う時間を過ごしました。引き続きお祈りをよろしくお願いいたします。長崎カトリック神学院。写真の説明。卒業式後の集合写真です。卒業証書を持った2人の新学生、大司教様、校長様をはじめ、ご家族の皆さんが写っています。写真を終わります。起点、マリア・アスンタ、大石美代子修道女、純真聖母会。2月3日、逝去、93歳。1931年平戸市生まれ。53年初誓願、62年修正誓願。初誓願後、幼児教育の分野で教諭として、主任として、子どもたちや保護者、教会の信徒の方々との交わりの中で宣教活動に励んだ。その後は福祉施設での医療事務、那須木造の家の管理など いただいた務めを喜んで果たした。95年からは、佐世保修道院の姉妹たちの助けとして、院内の奉仕に務めていたが、視線をさまようほどの病から奇跡的に助けられ、回復後は生き生きとした奉献生活を過ごした。お話が大好きで、修練時代のこと、初代会長のことなど、真剣に、時には面白く後輩たちに語り聞かせていた。2005年から入退院を繰り返し、今年1月初めに容体が悪化。2月3日に静かに御父の身元に召された。写真、マリア・アスンタ大石美代子修道女の顔写真があります。修道服で眼鏡をかけておられます。写真を終わります。ドミニコ・下山邦光さん、下山森明氏の父。2月11日、老衰のため、室の聖マルコ園で逝去。97歳。通夜は12日、故人が最後を過ごし、次男、下山森明氏が赴任している室教会で行われ、葬儀は13日、大浦教会で同じく下山氏により、中村道明大司教、司祭団と多くの参列者とともに、永遠の安息を願う祈りが捧げられた。説教の中で下山氏は、聖マルコ園には3年前からお世話になり、近くにいたことで父がいつもミサを始め、秘籍に預かれたことが一番の幸せなことでしたと感謝を述べ、大浦教会では教会の前に酒屋を構え、昔から歴代の神父様や教会の皆さんに大変お世話になったことに感謝を表した。また、お店で酒を飲みながらお客と騒ぐのが大好きな父でしたが、普段は人前に出たり、目立つことをしたりするのがすごく苦手な人でしたと、その人柄を語った。写真、ドミニコ・下山邦光さんの顔写真があります。笑顔です。写真を終わります。トマス・フォン・ソンボムさん、フォン・チャンキ氏の父。2月22日、逝去、83歳。1941年、ソウル特別市、マポク、コンドクトン、旧慶城府、高徳町、生まれ。チャンキ氏は、父は、太平洋戦争が終わる頃、日本憲兵によって祖父が亡くなってから、祖母の故郷である安孫市に移住しました。父が育った町には、昔からカトリック信者が殉教したと言われていた場所が多かったです。父はヨハネ・パウロ2世の韓国訪問に感銘を受け、当時小学生だった私を連れて、殉教地をめぐり、殉教地に立たせて、あなたならどうするか、と私に聞きました。そして、正義のために命を捧げることこそが正しい道だ、などと教えました。この教育の影響で、長崎の殉教者について知るために、何度も長崎を巡礼し、それがきっかけとなって、今回、長崎で司祭助会の恵みを受けるようになりました、と語った。葬儀ミサ・告別式は2月24日、韓国・ピョンテク市・ピジョンドンの教会で行われた。写真、トマス・ ホン・ソンボムさんの顔写真があります。背広姿で細面です。写真を終わります。武道園聖光湯ミサ4月15日火曜10時30分浦上教会。歌唱連長崎カトリック障害者連絡協議会長崎設立記念ミサ4月27日日曜14時、城山教会。どなたでも参加できます。申し込み不要。感謝香典返し。長崎カトリック神学院下山秀明様、子ドミニコ下山国光様、右の方からご寄付ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。4面2025青年メディア会の祝祭開催。ローマへ希望の巡礼者となって。昨年12月希望の巡礼者をテーマとする2025青年が開幕しました。全世界のカトリック教会は今25年に一度の通常青年を過ごしています。1年にわたる青年の期間中、バチカンでは計36のイベントが予定され、その最初が今年1月24日から26日まで開催されたメディア会の祝祭でした。これに合わせ日本からローマ、バチカン、アッシジを訪問する巡礼への参加が呼びかけられ、5教区14教会から集まった参加者が日本カトリック司教協議会広報担当の酒井俊弘司教大阪高松教区とカトリック中央協議会出版新聞事業部長の小高修一神父長崎教区と共に総勢31人で1月23日から30日まで現地を旅しました。旅行企画実施阪急交通社企画協力カトリック中央協議会広報。名称が与えられる青年のこの時にローマを訪れ、巡礼者のためのイベントに参加し、四大バジリカの聖なる扉をくぐり、聖フランシスコ聖誕の地アッシジへ向かう。おのおのの場所から集まった一人一人が希望の巡礼者となって同じ時間を共有した数日間について感じたことを、この紙面をお借りし分かち合いたいと思います。教区広報委員会鹿山みどり。写真。写真の説明。バチカン・サンピエトロ大聖堂がそびえています。少し手前に大きな十字架があり、十字の重なった部分に円形の飾りがあります。その中に十字架につかまって四色で表現された人々が重なり合った希望の巡礼者のイラストがあります。写真を終わります。メディア会の祝祭。1月24日から26日までの3日間、青年の一番初めのイベント、メディア会の祝祭がバチカンで開催されました。1月24日はジャーナリスト、著作家たちの保護者、聖フランシスコ・サレジオの記念日にあたります。青年の公式サイトによると、特にメディアの世界で働くすべての人がこのイベントに招かれているそうです。 日本からの巡礼団は次のことに参加しました。24日金曜、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂、以下ラテラノ大聖堂での個別の許しの秘跡を伴う共同会心式とミサ。25日土曜、青年の扉通過の式、聖なる扉から聖ペトロ大聖堂を巡礼。パウロ六世ホールで教皇フランシスコの一般謁見。26日日曜、聖ペトロ大聖堂での教皇ミサ。青年を迎えている今は特に世界中から多くの巡礼者が連日バチカンを訪れていることと思いますが、メディア会の祝祭の時もやはりたくさんの人々が集まっていました。日本からの巡礼団。日本からの巡礼団は先述の通り、酒井司教様と小高神父様、そして五教区、埼玉、横浜、京都、大阪、高松、長崎、14教会の信徒29人の総勢31人でした。1月23日、関西国際空港を出発。トルコ・イスタンブール経由で24日、イタリア到着。ローマに3泊、アッシジに2泊。折り返し29日、イスタンブール経由で日本へ向かい、30日の晩に帰国しました。巡礼団のメンバーは教区や小教区で広報、その他さまざまな活動をしている方々、普段から交流がある方や初めて会う方など、また世代もいろいろでした。振り返ると、共に歩き、ミサで祈り、大きな声で聖歌を歌い、話に夢中になりながら食事をし、笑顔で声を掛け合って過ごした毎日でした。ハプニングもありましたが、互いの祈りと協力によって、全員無事に一緒に巡礼を終えることができ、素晴らしい時間でした。心に残った場面。1月24日、ラテラの大聖堂での個別の許しの秘跡を伴う共同会心式と、それに続くミサはとても心に残るものとなりました。四大バジリカの聖なる扉をくくる今回の巡礼で、最初に訪れ扉をくぐった聖堂だったこともあってか、印象的でした。個別の許しの秘跡は国会部屋ではなく、間隔を空けたそれぞれの場所で行われました。司教や司祭に許しを願い求める人々の列、真剣な眼差し、祈る姿、聞こえてくる様々な言語、同時に聖堂内に響く美しい聖歌の歌声、それに続くミサ。すべてのことが神に立ち返る会心への招きとなりました。広報に関するパパ様のメッセージ。25日、パウロ六世ホールでフランシスコ教皇様の一般謁見があり、この時パパ様は、コミュニケーションの大切さを語られました。バチカンニュースには次のように記されています。コミュニケーションを取るときは、自分のものを他者に与えるために、自分自身から少し外へ出ることです、と教皇は述べた。同時に、コミュニケーションとは単なるアウトプットではなく、他者と出会うことでもあります、とも話された。 1月25日付バチカンニュース。パパ様は車椅子でホール内を巡回なさって人々に声をかけてくださいました。行為としてだけではなく、目の前の人と心からコミュニケーションをとってくださったように感じました。外に向けての役割を担う広報の働きに携わる者にとって、コミュニケーションの重要性は痛いほどわかりますし、難しいものであることも感じます。ただ、メッセージにある自分のものを他者に与えることが、愛の行いそのものであることを思うと、パパ様の言葉は実に簡潔でまっすぐで、まさに指針となるものでした。巡礼でいただいた恵み。巡礼前から酒井司教様は、私たちは参加できない方の分も代表して参加するのだということをたびたび示してくださいました。何よりも自分一人が個人として行動するのではなく、教会の一員として、つまり天の栄光の教会の聖人たちに伴われ、煉獄の清めの教会の人たちのために祈り、地上の戦う教会の人たち、直接参加できない大多数の人たちと共に参加するという意識です。巡礼参加者に向けての言葉。これに倣い、私自身も自覚と責任を持って巡礼に臨むことを意識しました。ローマでの日程を終えた巡礼団はアッシジへ向かい、酒井司教様はバチカン広報省主催のシンポジウム出席のためローマにとどまりました。帰国時に再び合流。アッシジでは特に小高神父様がミサやガイドの通訳など何役も務め、巡礼団を支えてくださいました。巡礼中、皆さんは訪問先の様子をカメラやノートに熱心に収め、ガイドの方の話に聞き入り、互いに感動を分かち合って、一人一人がまさに宣教者でした。巡礼は私にとって自分の小ささを感じる時でもありましたが、それも含め、バチカンニュースの担当者の山本博恵さんに一目お会いできたこと、聖フランシスコの墓前にある小聖堂でミサに預かったこと、4月27日に列聖される副社カルロ・アクティスが眠る教会を訪問したこと、巡礼参加者の方が長崎の話をしてくれたこと、そして個人的には所属教会の志牧に携わる聖アウグスチの修道会本部ローマの建物を見届けたことなど、全部が巡礼でいただいた恵みでした。メディア会の祝祭に合わせたこの巡礼の企画を知ったときは、参加したいけれどできないだろうと思っていました。1月、カトリックセンターから大司教官への移転と重なるこの時期に、巡礼への参加を後押ししてくださった広報委員長をはじめ、本当にすべての皆様に深く感謝いたします。希望の巡礼者となって、教会共同体の一人として、これから先も周りの人と共に日々の巡礼を過ごしていきたい。今後の広報の働きの中で少しずつでもお返ししていきたいと思います。ありがとうございました。4枚の写真。写真は上から時計回り。1枚目、教皇謁見時、酒井司教が、 教皇フランシスコに日本の巡礼団の祝福を願って、印であるスカーフを祝福していただく。写真の説明。スカーフは黄緑の地色に、左下にジャパンの文字と日の丸、希望の巡礼者のマスコット、ルーチェちゃんが書いてあり、その下に希望の巡礼者の文字があります。2枚目、パウロ6世ホールでメッセージを述べる教皇。写真の説明。白い大きな椅子に腰掛けた教皇が話しておられます。3枚目、聖ペトロ大聖堂の聖なる扉まで十字架を掲げて祈る巡礼者。以上は1月25日。4枚目、ラテラの大聖堂でのミサ。24日。写真の説明。大聖堂は大勢の巡礼者に埋まっています。3枚の写真。右上から時計回り。1枚目、教皇謁見後、他国の巡礼者と握手を交わす酒井司教。1月25日。2枚目、アッシジの自然と共にある聖フランシスコ大聖堂。28日。写真の説明。高台にある聖フランシスコ大聖堂。その正面入り口の前は緑が多い広場になっていて、一段下がったところが通路になっています。聖堂へ続くその道の脇は高い建物の塀が見えます。大聖堂の後ろには青空と雲が広がり、遠くにアシジの町がうっすらと広がっています。3枚目、4枚目。巡礼最後のミサと説教で語る小高神父。29日。写真を終わります。QR コードがあり、青年巡礼第1日目の文字があります。動画は第6日目まであります。QR コードを終わります。訪れた主な場所。星印は4大バジリカ。ローマ、オプスデイ俗人区長座教会。ラテラの大聖堂、大バジリカ。聖ペトロ大聖堂、大バジリカ。パウロ6世ホール。サンタマリア・マッジョーレ教会、大バジリカ。サンピエトロ・イン・ヴィンコリ教会。フォロ・ロマーノ。マメルティーノ牢獄。ドミネ・クオ・バディス教会。トレ・フォンターネ。サンパオロ・フォーリ・レ・ムーラ大聖堂。城壁外の聖パウロ大聖堂。大バジリカ。アシジ。聖フランシスコ大聖堂。サクロコンベント、サンダミアーノ修道院、アッシジのサンタマリア・マッジョーレ教会、副社カルロ・アクティスの墓所、聖クララ大聖堂、サンタマリア・デリ・アンジェリ教会。写真、まだ。広告。長崎石町岩永、赤城墓地、小家族様、分譲中。電話 095-862-2469。 ドロサマそうめん、長崎スパゲッチ、株式会社サンフリードドロサマ麺工場、長崎市西室町 2528-1、 電話0959-23-0610、 ファックス0959-23-0611。 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。司法書士、行政書士、山下みどり事務所、ミカエル山下みどり。相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、相続土地の国庫帰属手続きなど。まずはお電話を。郵便番号 854-0014、 諫早市東麹町 10-21、 電話 0957-22-6177。 医療法人平田クリニック、院長ヨゼフ平田哲也、内科循環器科、通所リハビリテーション、上野町グループホーム、サービス付き高齢者住宅、長崎市上野町 1-5、 電話 095-845-6175。 株式会社後藤式電車、西条後藤中央会館、なる会館。代表取締役ヨゼフ・浦明。主の平安。24時間営業。後藤市上大津町1385番地1。電話 0959-74-5551。 ファックス0959-74-5552。 後藤市鳴町浦1899-1。 電話 0959-64-3101。 ファックス 0959-64-3102。 有限会社山川塗装、マイホームの美容と健康に。有限責任中間法人全国住宅火災防止協会、長崎県建物営善工事業協同組合理事、代表取締役ペトロ山川進、佐世保市春分町1715-5、電話 0956-49-3330、 ファックス 0956-49-8729。 カリス通信4月号、教会学校その他行事障害見舞金制度のご紹介。教会では、教会学校、聖書の勉強、聖歌の練習、遠足、バザー、キャンプ、お泊まり会、クリスマス会などの行事が行われます。カリスでは、教会行事に参加される司祭、リーダー、父母、生徒などが、行事参加中や活動場所と自宅との往復途上に被った怪我を保障する教会学校その他行事障害見舞金制度を提供しております。加入タイプによって参加者が起こした偶然な事故による賠償事故の保障もご用意しております。主な事故の例、 イベントを手伝った信徒が転倒して肘を骨折した。教会学校参加中の学生が転倒して歯が折れた。行事に対する掛け金保証内容。丸一、日帰り行事、熱中症も対象です。日帰りの行事では、1名あたり掛け金10円のタイプと70円、賠償責任保証付きの2タイプがございます。丸二、宿泊行事、C から H タイプの場合、宿泊日数に応じて1名あたり掛け金90円から190円の6タイプがございます。加入者は小教区修道院などです。本制度には毎年500近くの教会学校や各種行事にご加入いただいております。制度は毎年6月1日開始ですが、それ以降も行事ごとにご加入いただけます。本ご案内はカトリック教会学校その他行事障害見舞金制度の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては必ず重要事項説明書をよくお読みください。私たちがお守りいたします。大沢明子、大西昇、毛利玲子、服部秀明、川口香神父、顧問。リスク・保証に関してお気軽にお問い合わせください。カトリック共済システム有限会社カリス、郵便番号135-8585、東京都江東区塩見 2-10-10 日本カトリック会館。連絡先 0120-77-0033 カトリック教材システム検索。引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社、有限会社栄光式天社、主の平安カトリック式総裁飾り付け一式、代表取締役ヨハネ西村雄二、長崎市辻町 7-18 電話 095-844-4011 ファックス 095-843-9896 24時間営業。香り木工所、注文家具の店、家庭祭壇、セイグ、祭壇、長椅子、朗読台。家庭祭壇ギャラリーオープン。パンフレットもございます。代表ヨハネ浜口智弘、郵便番号 857-0032 佐世保市宮田町 7-7 電話 0956-23-1867 録音図書奥付け。カトリック教法2025年4月号第1135号。声の奉仕会マリア文庫制作。音訳者平田真美、土肥由紀子。構成者泊京子。編集デイジーマリアでした。制作完了2025年4月。以上でカトリック教法2025年4月号第1135号を終わります。